正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月18日月曜日です。午後1時を回りました。どのような午後皆さんお過ごしでしょうか。お昼ご飯皆さん何、ね、食べましたでしょうか ね。で、実はこの5月18日というのはですね、私正木明にとったら結構記念すべき日でありまして。
そうなんですか。
1995年のこの日、5月18日は、気象業務法が改正されました。
そうなんですか。
改正内容が、気象予報士制度創設。この日にですから、その、改正され、それ法律が施行された日なんですけどね。
そうなんですね。
気象予報士誕生という気分を新たにっていうね、そういうタイミングがありますけどね。さて、今日のこのね、正木明にの地球にいいことのテーマなんですが、今日もですね、少し前にお伝えしたかもしれませんが、アフターコロナ、今回のこの新型コロナウイルス、感染拡大後の世の中について、もちろん環境に関する話題なんですけども、今日はですね、エネルギーについての側面から考えていきたい。
もうそろそろ考えないとダメですよね。
いきたいと思います。皆さんね、しばらくお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日のテーマに行きますが、今日はアフターコロナについてエネルギーという側面から考えていきたいと思います。これも日本だけではなくて世界的な動きの話なんですね。世界的なそのエネルギーに関する集まりがあります。IEA という3つの英語で成り立っている世界エネルギー機関。
世界エネルギー機関、
IEA ってちょっと聞いたことがあるかなという方もいらっしゃるかと思いますが、この、ウェブサイトにですね、こんな、記事がアップされました。ちょっと読みますね。
お願いします。
コロナウイルスは世代を超えて最大の世界的危機を引き起こし、世界中の医療システム、経済、社会を通じて衝撃波を送ってきました。
確かに
前例のない状況に直面して、政府は病気を制御下に置き、経済を復活させることに集中しています。もう今ね、世の中そういう動きということでしょうね。
本当にね。
エネルギー部門もまた世界中の輸送、貿易、経済活動を鈍化させているこの危機によって深刻な影響を受けています。エネルギーシステムとクリーンエネルギーの移行に対するパンデミックの影響は依然として増大していますが、特に次の3つの領域が際立っています。エネルギー安全保障、特に激動の時代において私たちの経済の要となっています。どういう意味かと言いますと、その、国をその守る、国の利益を守るとなったら、例えばその原油産出国はもうエネルギーと直結してますよね。そういう意味だと思うんですね。自国の安全保障にエネルギーはもう絶対関係してくると、いうことですね。経済の要になっていますと。電気の安全と弾力性のあるエネルギーシステムは現代社会にとってこれまで以上に不可欠となっている。
いや、本当に、
これはもう事実。
そうですね。
これをまず抑えましょうということですね。
2
つ目、クリーンエネルギーへの移行は景気回復と景気刺激策の中心でなければならない。ここポイントです。
そうですね。
今までは化石燃料に頼っていましたエネルギーはね、
はい、
それをクリーンエネルギーへの移行、これがこれから先の経済回復、経済刺激策の中心でなければならない、世界エネルギー機関が言っております。3つ目です。これらすべての分野で IEA は、政府がこれらの課題を乗り越え、安全で持続可能なエネルギーシステムを構築するのに役立つデータ、分析、問題の解決法、これらを提供することに重点を置いていますよと。
な るほど、
うん、なので、はい、もっともっと噛み砕いて簡単に言いますと、世界的なこのエネルギーを扱う集まり世界エネルギー機関は、このパンデミック後の世の中について、
うん、
特にその今までとは違った形で環境に優しい形での取り組みをどんどん応援しますよ、という、まあ、決意表明
すごいですね。
これを出しました、
素晴らしい、
うん、思っているだけではなくて、うん、全世界に発信してるんですね。
世界エネルギー機関ですからね、
うん、
すごい。
で、今現状の日本を振り返ると、
はい、
例えばこれから先経済活動をどんどんどんどんやっぱり、元に戻してね、発展させなきゃいけない、これも大前提で大きな、はい、課題だと思うんですけども、うん、その、議論の中に環境についての、まあ、項目というか、
はい、
入りますかね。
いやでも世界のエネルギー機関が提案してますから、これは日本も受け止めなければいけないんじゃないですか。
受け止めなければいけないです、
ね、
それは僕もそう思いますが、多分ね、ヨーロッパはそういうのにすごく敏感でね、何か次のステップに行こうっていう時は絶対環境問題っていうのはもう頭の隅に入ってるはずなんですよ。で、日本はどうかというと、正直言いまして、これは僕のまあ個人の見解ですが、まあ入らないですよね。今はね、その新型コロナウイルスこの対応って経済再生担当大臣が表に出てきますでしょ。
はい、
で、まあ、小泉さん環境大臣じゃないですか、
はい、
であるとか、もともとの厚生労働省の大臣もいらっしゃいます。でも一番出てくるのは経済再生担当大臣、
はい、
で、あんまり環境についてというかな、
うん、
これから新しい、アフターコロナの世界を作るにあたって、ここをポイントでっていう話はまだ、まあどうでしょう、この放送してる間にどっかで記者会見してるかもしれませんけども。
そうですよ、ちょっと頑張ってもらわないと、
っていうふうに僕はちょっと思ってしまうんですね。
いやいや、ちょっと予想言わずに。
で、ラジオをお聞きの皆さんも、今生活大変な方多いと思うんですけども、これから立て直していくぞっていう時に、うん、やっぱりそれを頭の片隅に、環境についてのね取り組みを頭の片隅に置いて、進んでいっていただきたいですし、そうしないと、どっかでまた破綻すると思うんです、うん、コロナウイルスってこれ自然界に あるじゃないですか、昔から
ね、いろんなものがね、うん、菌だったりウイルスだったりって、はい、菌
であった
り、ね、いろいろね、
細菌であったり、
はい、
でもともと自然にあるものが、まあ、どういう仕組みかは僕は詳しくないので分かんないですけど、僕たちの人間の生活にすごい影響を与えてしまっていると、命をね、奪うようなこともしてしまっていると。これ環境問題の一つであって、例えば地球温暖化がこれどんどん進むと、地球全体の温度が上がって場所によっては人間が住めない環境になる、これいずれ来るんですよね、ほっといたらね。だからもともと自然の流れはそうなるんですよ。ウイルスもちょっとこう変異したり、人間に悪さをしたらこんな状況にしてしまうんですよ、
うん、
これ結構同じというふうに僕は捉えるんですね、
うん、
なので、
はい、
今回のこのコロナウイルス一山超えて次に迎えるっていう段階になった後は、昔からある今度は環境問題についてもしっかりと取り組んでいって、それを考えながらどんどんどんどん、もちろん経済発展はしていかなきゃいけないし、便利な世の中を作っていけない、そこを押さえておかないといずれ破綻するかなっていうふうには僕は思いますね。
すごく共感します。
さて、ここで一曲お届けしまして、後半はですね、じゃあその実際にね、私たちの生活の中でどんな変化が出てくるのか、
うん、
変化を起こさなきゃいけないのか、どうすべきなのかについてのお話をしたいと思います、
はいはい。まあ、こんな時は免疫力を上げるっていうのもね、うん、ありますけど、笑うといいとか言いますね、
うん、
はい。まさきさんの選曲はウルフルズで笑えれば。
とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り道、はははと笑えれば。
フルズで笑えればでした。
ガハハと笑えれば
ね、え、本当に免疫力上がるって言いますからね、笑うと。
腹の底から笑いたいですね。
皆さんも、はい、ぜひ笑ってください。
いい曲でした、
はい、
さて今日これ後半いきますが、
はい、
アフターコロナにどんな社会を目指すべきなのか、どんな社会にしていくべきなのか、
ねえ、本当考えないといけないですね。
まずね、これから先は落ち着いたらですね、とりあえず移動というものをちょっと減らす取り組みをしてみたらどうかなと。
なるほど、
うん、移動するだけでやっぱりエネルギー使ってしまいます。仕事のやり方もね、まあ、テレワークという言葉がね、皆さんもう皆さんねご存知かと思いますけども、はい、自宅に行ってオンラインで会議に参加するとかいう形に変わったというね、はい、会社もたくさん今回あったと思うんですけども、
今本当にねそれが多くなりましたよね。
移動する必要ない、これ働き方改革の一つでもちろんありますもんね。
確かに、
うん、はい、移動を減らすこと、それから物を移動させることを減らす、うん、これも結構大事じゃないかな、これもできるんじゃないかなと。簡単に言ったら地産地消、
はい、
自分が住んでる場所で採れた美味しいものを、自分の体内に入れてっていう、そういう循環を作っていくと、効率的なエネルギーをあまり使わないね、エネルギー、人間としてのエネルギーの取り込み方でもありますよね。ちなみにテレワークなんかこの 5G とかね、はい、今言われてますが、こういう技術がどんどん後押ししてくれるでしょうし、地産地消をどんどんこうどんどんこれが広がっていったら、全体的な日本のその食料の自給率って当然上がっていくわけでね、
うん、
で皆さんね今大変じゃないですか、
はい、
食べ物がね全然、はい、遠くの国が感染拡大したらそこで取れるものが輸入できなくなったりとかね、
本当にね自給率が低いこの、ね、うん、日本でももっと上げるっていうのはこれは課題かもしれません ね、
そうですね、逆にね、まあ、そのあたりどうかな、移動を減らす、それから物を移動させることを減らしてみたらどうか、
うん、
それからあとはもう移動するにあたってはね、こうせざるを得ない場合ももちろんありますので、はい、もう省エネで移動すると、
はい、
でまあもちろん公共交通機関を使ったり、
はい、
でこの公共交通機関自体もどんどん省エネのものをね、
はい、
自然エネルギーを使った、いろんなやっぱりやり方もこれから先はどんどん、普及させなきゃいけないでしょうし、あとその自分で移動する場合はまあ自動車をね、遠出する場合自動車使いますけども、電気自動車の普及であるとか、
うん、
これもまあ大事かもしれませんね。で、ある資料を見ましたらね、こういう研究官で発表があったんですが、これ電気自動車これからどんどんこれからだけ普及していくと思うんですけども、でもねどっかで限界に来ると言われていまして、
そうなんですか、
電気を使った移動は移動手段全体の3分の2にとどまってしまうんだと見込まれているんだそうです、今。だから全部にはなかなかならない、
うん、
ですけれども、まあ、どんどんやっぱり普及は必要だろうと、
うん、
それからもう一つ、これもまあ昔からというかね少し前から言われてますが、再生可能エネルギーによる電力の使用、
うん、
再生可能エネルギーを使った電力って、
はい、
どんどん安くなっているんですよ。
ああそうなんですか、うん、
発電ってやっぱりコストどんどん下がって、もうすごい勢いで下がってるんですね。で少し前の番組でもお届けしたかもしれませんけど、今電力って自分で選べるんですね、
ね、
電力会社も選べますし、
たくさんありますよね、
はい、私は私が使う、うちの家が使うエネルギー電力は全部再生可能エネルギーを使った電力を使いますっていう、そういうことをできる会社がいくらでも今あるので ね、
マセキさんも変えられたっておっしゃってましたね、
はい、去年の暮れに変えましたけどね、
はい、
まあ、電気はまず選べますよと、
はい、
それから化石燃料を使った、移動、具体的に言ったらガソリン車とかディーゼル車です、車ですよね、自動車ね、
はい、
でこれはですね今のままいきますと2040年代ぐらいまではどうやら維持されてしまう見通しがあるんだそうです。
うん、なるほど、
あとですから、まあ、20年ぐらいはやっぱり、維持されてしまうと、
うん
うん、で先ほど言ったその電気自動車へのどんどん転換っていうのはこれはどんどん必要だけれども、うん、やっぱりそれをするにあたっては時間がかかってしまう。さらに言えばその電気自動車に変えて、高いけど今買ってね、そのガソリンから電気自動車に変えたとしますね、ガソリン車から。でもその電気が例えば火力発電とかで作られていた電力だったらやっぱり意味がないじゃないですか。再生可能エネルギーによる電力の使用っていうのがやっぱりすごく大きなポイントになるじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
ちょっとまとめてもう一回言いますね、
はい、
まず移動を減らす、
移動を減らす、
物を移動させることを減らす。
物も同じく移動させることを減らす、
はい、それから移動する場合は省エネでいきましょうと、
うん、
それから再生可能エネルギーによる電力の使用、電力は今選べますよというお話ですね、
うん、
でここらはポイントとして、でも元の生活に戻りたいって皆さん今思ってらっしゃると思います。僕も思ってます、
はい、
元の生活に戻るということは、じゃあそのパンデミック前のようにね、どんどんどんどん生産活動をガンガンやって二酸化炭素をどんどん排出してという、そこに戻るべきかというと、もう明らかにそれはそういう戻り方をしちゃダメだと思うんですね。
私もそう思います、うん、
あの便利さとかその収入源を得るとかそういうのは当然元に戻らなきゃいけないと思うんです。しんどいですもんね今ね、あの皆さんストレス感、ね、抱えていらっしゃると思います、
うん、
でも元に戻るのはそこだけにしてもらって、その戻り方はやっぱり変えるべき手法をね、
はい、
うん、そこをなるべくそのクリーンな形に変えていくべきと。だから元に戻りたい、戻るんだではなくて、やっぱり少しこう前を向いてね、元以上のものにしようと、ね、新たな生活をね、新たな経済活動で、そこが大きなポイントだと思うんです。
希望が持てるような気がしますね。
なんか例えば環境に優しい形で経済成長を続けようと思ったらね、結構大変じゃないかとかね、はい、コストが余計かかっちゃうんじゃないかというイメージどうしても持ってしまうんですけども、先ほど言ったように再生可能エネルギーによる電力って今どんどんコストは下がってるのでね、うん、結構お得だったりする場合があるんですよ、う
ん、なんか
で、はい、そういう知識をたくさん得ていただいて、賢くなるべく短時間にいい生活は元に戻して、
はい、
で元に戻った段階ではすごく何でしょう、環境に優しい、企業活動であったり生活であったり、これが一番目指すところじゃないでしょうかね、
うん、いやでも本当にあの買い物にも行けない、まあ、お店も開いてないですしね、あれだけど、なんかそういう日が続くと、あ、よく見ればクローゼットにいっぱい服もあるし物も結構あるわとか思うこともあるんですね、うん、だから足し算より引き算もなんかいろんなところで、もちろんそうでないところもいっぱいありますけれども、うん、それも一部必要なことかもしれないなって、ちょっといいとこもあるかもしれませんよね。
そうですね、皆さんもそれぞれ考えていただいて、はい、あのお便りください、
はい、
こんなアイデアあるんだよという方がいらっしゃったら、
ね、お聞きしたいですね、
はい、ぜひお願いします、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組にいただいたお便りを紹介させてください。たくさんいただきました。
そうなんです、
やっぱり今ラジオを聞きの方がすごく多いんでしょうね、うん、
嬉しいですね、はい、
はい、ではお願いします、
はい、メッセージ本当にありがとうございます。もうね、なんかあの防災グッズプレゼントと、まあ、プレゼントもありますからね、ぜひ応募もいただきたいんですが、合わせてメッセージもいただいてます。ラジオネームハッピーさん、新型コロナで外出を控えラジオばかり聞いています。嬉しいですね、
う
ん、
ありがとうございます
ありがとうございます。そして正木さん、荻野さん、毎週、はい、楽しみに聞いておりますと、いただきましたのは、うん、京都市伏見区からですね、ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、世界的に蔓延しています新型コロナウイルスの感染症のニュースを見ていて、気候変動と感染症の関係について考えていましたと。
あ、僕と一緒です ね、
ね、数年前に日本国内で蚊が媒介するというか、うん、デング熱が発生しましたが、
うん、
はいはい、ありましたね。温暖化などの影響で日本の気候がますます熱帯に近くなっていけば、さまざまな熱帯感染症が頻繁に起こることになりますと、うん、感染症対策はもちろん、やはり根本的に地球温暖化の対策を取ることの重要性を改めて感じました。まさきさんは感染症の観点から何かお考えや感じておられることはありますかといただきました。
はい、あの以前からお届けしているそのいろんな気候変動問題のお話ね、毎回お届けしてますけども、その、ことと、この新型コロナウイルスって、これ根っこはね、僕は同じだと思っているんですね。やっぱり環境が変わることによって普段ないウイルスがまたどっかで出てきたりとかね、細菌がなんか気持ち悪いのがまたできたりとか、 この新型コロナウイルスってもともとコウモリからっていうふうにも言われてますよね、で野生のコウモリが持ってたウイルスがなぜその人間にかかるようになったかというと、そのコウモリが生息していた環境に人間がどんどんこう破壊して、ね、環境破壊して入ってしまってるから、野生動物と人間の距離がめちゃくちゃ近くなって感染したんじゃないかとも言われている。だから全く環境問題と今回のこの、ね、新型コロナウイルスって別個ではなくてね、根っこは同じだなと僕は思っています。
なるほど、ね、この方も考えてね、吉さんも本当にそれを感じたということなんですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、こんな方も多いかもしれませんが、もうどしどしこういうメッセージもいただきたいですね、
はい
はい、その他にもですね、本当になんかアースデー神戸という存在にたどり着きました、ネット検索してね行きましたよというメッセージとかですね、マルコメさんですね、ありがとうございます。で、週末から夏日の予報でしたが温暖化も止まりませんねって、この方もそういうことでもメッセージいただいています、やっぱりこの時期であっても温暖化のこととか気候変動のことっていうのはなんか切り離せなくて考えてる方多いみたいですね。
そうですね、多分この、はい、番組をお聞きの方々は意識が多分ね高い方で、ニュースとかでも全然もう環境問題今取り上げられてないじゃないですか、でもやっぱり忘れないでね、しっかりとやっぱり追っていきたいなと思いますけどね、さて皆さんお便りお待ちしております、宛先を荻野さんお願いします、
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらでお待ちしています。どしどしお寄せください。そしてプレゼントも毎月ね差し上げていますので、今月も防災グッズね、あります。これは月末に抽選して、月初にですね来月初めに発表となりますのでね、こちらも合わせて応募してください。お待ちしております、
どしどしお寄せください、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。